世界発信
旅人に聞こう。
この番組は海外で出会った日本人の旅人に現地で体験したさまざまなエピソードや今まで知らなかったもの、見たことのなかったもの、また海外に出てから気づいた日本のことなどざっくばらんにいろいろ尋ねてみようという番組です。その人の持つであろう面白い話を引き出せるかどうかは毎度異なる現地の雰囲気と聞き手の腕次第。こんなやり取りから今まで気づかなかった日本や海外を知るきっかけが生まれればと願いつつ、今日も素敵な旅の話を聞いていきます。
はい、皆さんこんにちは。現地から直送、世界発信旅人に聞こう、お届けするのはみつるです。前回に引き続き、バリ島に滞在をしているんですが、もうすぐ、自分がオーストラリアの方に渡ってしまうフライトが近づいてるんですけど、そのタイミングでかなりユニークな旅人の方にお会いしたので、今回はその方に登場していただいて旅のお話を伺っていこうかと思います。それでは中山さんですね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
中山さんとは、はい、もう一人別の日本人の、共通の方とお会いして、そこでなんかあれでしたね、カレーをなんか夕飯で作るってことで、
はい、
その席でお会いして、かなり旅の話が他では聞けないような感じだったんで、インタビューをさせていただいてるんですけど、はい、最近バリ島なんか雨降ってきたりとかあるんですけど、雨季の時はもっとバーってすごい降るんですかね。
そうですね、特に今年はちょっと暑いです。
暑いですか。やっぱりこうやって緑が多いから、日本みたいにこういう湿気が出てくるっていうのはやっぱりこれも毎年自然なんですね。
そうですね。
ああ、でも暑いっていうのは基本的にやっぱ今年は暑いって感じ
なんですか。雨が少ないし。
ああ、少ない。なるほどなるほど。で、実はこの中山さんは旅行者でこのバリ島のウブドというところにいらしてるのは僕と同じなんですけど、かなり長期滞在をされて、ここにもう半分今住まれてるような感じで、そういう話を聞いたんですけど、はい、ここで今ウブドに来て年数はどれくらい経ちになりますか。
丸5年過ぎたところなんですけども、
はい、5年っていうと、もうじゃあそれをこの今中山さんのお宅にお邪魔して収録放送してるんですけど、はい、この家を借りたのもじゃあそういう長いスパンで最初に借りたっていう。
そうです、
はい、ああ1年契約とかですか。
1年とか3年とか
3年とか、
今6年目に入ってます。
6年目ですねすごい、もうそれぐらい定住して、もう自分のやりたいことをここで磨いていくというか、とりあえずそのこのウブドのこのペネスタなんでしたっけ。
ペネスタ、
この場所がやっぱり気に入ってそのぐらい借りてみようっていうふうになられたんですか。
そうですね。
ああ
の物を作るのには、
はい、
最高にいい環境集中できるし。
そうですね、なんか雰囲気がやっぱりなんか違いますね。中心地から比べてちょっと上がったところにあるんで、騒音だったりいろいろな、そうですね、中心とは違った、なんかもうでも中心からすぐですけどね、歩ったりしてきても。
そうです。
なんですけど結構その守られた感じの場所ですよね。
そうですね、
はい。じゃあその今6年目でお住まいということなんですけど、ここに住む予定でっていうより、中山さんのお話聞かせてもらってとてもユニークだったのが、30年計画っていう風な旅のお話を前回お聞きしたんですけど、ちょっとリスナーの方にもちょっとお話ししていただいてよろしいですか。
30年っていうのは、
はい、
生まれが九州なんですけども、
はい、
高校時代まで、
はい、
九州にいて、
はい、
でそれからグラフィックデザイナーの仕事をやりたくて、
はい、
東京に住んで、
はい、
それが東京が丸々30年ちょうどだったんですよ、
はい、
で人生80年で考えると、
はい、
引き算していって、
はい、
あと30年ちょっとしかない。
ああ、
それでだったら残りの 30年はもう海外でってことで、は
い、あ
でデザイナー時代っていうのは割ともう商業ベースに乗った仕事で、
はい、
結構ストレスも溜まって、
あ
で全く別のことをやりたくて、
はい、
その30年でやるっていうのはもうかなり前から決めていたことで、
あ
で最初にまあバリ島で、
はい、
油絵を描こう、
はい、
ということで今来てます。
あもうこの油絵に今囲まれたところで中山さんのお宅で収録をしているんですけど、この油絵自体も日本でお勉強なさってたことなんですか？
いや東京にいた時はもう、はい、グラフィックデザインだけで、
はい、
デザインだけで、
デザインだけで
イラストの仕事はそのイラストレーターに発注してたんですよ、は
い、
だから絵を描くことは、
はい、
このバリ島に来てから、
来てからなんですね。
初めて自己流です。
自己流で、だからこの場所に家を借りる時も1週間とか1ヶ月単位じゃなくても気に入った場所があったからこう年単位みたいな感じ で、ああ、もう最初はじゃあかなりその油絵の制作に没頭されてたんですね。
そうです、まるまる5年
まるまる5年
ちょっとこも行かず、
ああ、でもそれぐらい没頭してたもう作品の数々に今僕も囲まれてるんですけど、やっぱりこのウブドのペネスタナンっていう場所のなんかエネルギーがそうさせるんですかね。
うん、それはもうすごく感じますね。
あ
今でも
、うん、自然ともう気がついたら筆を取ってしまうというか。
そうですね。
アイデアだったりその次はどれ描きたいっていうのがどんどん湧いてきたりとか。
そうです、あんまり悩んだことがなくて、
はいはい、
勝手に手が動いたりとか、アイデアもどんどん出てくる感じですね。
このじゃあ制作したこの絵とかはこのウブドの周辺のギャラリーとかに置いてたりカフェとかに
置いてます、
は
い、
あそうなんですね、はい、確かに他のこのペインターの人もなんか結構住んでるみたいでカフェにちょっとした絵とかも飾ってあって、うん、そのどこかのカフェに中山さんのこの絵も飾ってあるって感じなんですね。
そうです。
あなるほど。じゃあグラフィックデザイナーのプロであられた方が一気に海外に出てその最初の旅の計画の中で一気に油絵の絵描きに変身したというか。
あで油絵にこだわってるわけじゃなくて、
はい、
30年の期間に、
はい、
まあ、作ること好きなんで、
はい、
まあ、陶芸であったりとか、
あ
他のこともやってみたいとは思ってます、はい、
まあ、でもその自分の好きなことでもうそれだけで生活していけたらもう何もいらないですよね。
そうです。もともと物欲がなくて、
はい、あそうなんですね。
家とか車とか、
はい、
あと結婚も向いてない。
あ
そういう価値観
向いてない。そうなんですか。結構でもここ女性だったらこのバリ人インドネシアのバリ人と結婚して、うん、バリ人の旦那さんを持ってちょっとしたカフェをやって、うん、ちょっとなんかドイツのデザートだったり、うん、そういう自分の国の料理を出したりしてるイタリアの店だったりとかちらほらあるみたいですね。
あります。
でも中山さんの場合も自分の創作意欲の方がそれに勝っちゃってってことですね。
あと定住はしたくない、
うんうんうん、
で世界各国もあって、
はい、
まあ、場所が変われば、はい、作るものとかも変わってくると思うし、うん、環境とか、
はい、
食べ物とか、
はい、
文化とか、
うん、でも物欲がないっていうのは一般の日本社会の普通の見方からするともしかしたら結構一番幸せな形かもしれないですよね。
そうだと思います。
そう僕もそう中山さんとその前回お話しした時もインドがすごい好きで大好きでかなり何回も訪れてるって話で、僕もインド結構行ってる人として結構その話で盛り上がったりしましたけど、この次あたりもインドの方向もまだ考えてらっしゃるということで。
考えてます。何回も行くと思うんですけども、
はい、
まあ、一番最後も、
はい、
インドで死んでいいかなと思う。
ああガンジスに流されてというか。そうそう、なるほど。でもインド好きの人もこのバリのウブドこの、まあ、このペネスタナンというこの場所なんですけど、やっぱり魅了される何かがやっぱりパワースポットって言っていいんですかね。ここはもうほとんど
えあるそうですよ。
そうですよね。 やっぱりそういうセンシティブな本当に何かを制作する人とかだったら、その絶好の場所であると同時にちょっとあのなんていうんですかね、弱い人というか、この場所と波動というか波長が合わない人はあんまりいられないような感じの場所だったりするんですかね。やっぱり
そう、あの合わない人はもうどんどん出ていく感じですよ、はい、
そうなんですね。確かに、でもそのぐらい強い何かが潜んでるのかもしれませんね。そうですね、わかりました。そうするとそうですね、30年計画っていうとすごい壮大な計画で、なんかもう、まあでも中山さんからしたら東京でずっと働いてらっしゃる時もずっとそれを考えてて、もうで今その実行中という形かと思うんですけど、さっきあの前回お話伺った時にその東京でその自分の事務所であの働いていた時もその海外には1年夏と冬出かけてたっていう話をお伺いしたんですけど、
毎年出てました、
はい、
25歳の時に独立して、
はい、
で事務所持って
自分で、はい、
20代最後の方かな、
はい、
毎年20年間ずっと世界中回ってて、
ああ、なんか聞いた話だとその1回の休みが1週間とか10日じゃなくて丸々1ヶ月近くとかもうそれすごいですね。
だから年間10ヶ月働いて、
はい、
2ヶ月は海外。
それでもご自分で会社やられてるっていうと、あの社員さんだったり雇ったりもされてますよね。
で、あの、はい、出てる海外に出てる間は、
はい、
そのスタッフも、
あの、はい、
アシスタントも、
はい、
休んでいいんです、
はい、
給料も払って、
給料も払って
ボーナスも払って、
ボーナスも払ってそれで好きに働かなくて、そのもうでも俺が帰ってきた時、その事務所再開する時はちゃんと戻ってこいよみたいな感じ で、それちょっともうスタッフからしたらもう夢のような場所に聞こえるんですけど、そういう働く場所として、ああでもその生活、そのサイクルの果てにというか最終形が今この30年計画の、
そうです、
ああで全てこの出発するにあたって日本で の生活してたそれを片付けてきて、
そう
もう海外で、壮大ですね。なんかもうそういう職場があったら僕もぜひね願い出たいぐらいですけど、そうなんですね。この、 あのバリドウブドもうじゃあ5年前から中山さん住んでらっしゃるっていうことなんですけど、最初にこのバリを来たのはいつぐらいの話なんでしょうか。
十何年前に初めて来て、
はい、
でこのペネスタナンは、
はい、
その時に、
はい、
もう見つけてたんですけど、
ね、見つけてたんですね。
で何か始める時は、
はい、
このペネスタナンでっていうそれも決めてありました。
ああその時からもうこの場所から感じる何か、
そうです
ね、何かを感じてこの自分が再スタートというかその計画を始める時はここから始めてみようっていうふうに、ね、ああどうですかね。でも5年前と比べて今何か様変わりしたところってありますか。
やっぱりこの、
はい、
かなり人気のあるところで、
はい、
あの外国人かなり増えてますね。
そうなんですね、ではい、
家もかなり建て
て、この、
はい、物価も上がって、
はい、
ちょっと住めなくなってきてるから
、あ確かにそれ5年前のこれあのちょっと中心から上がったところなんで、この田んぼがすごい茂ってるんですよね。で田んぼとこの熱帯植物がたくさんあの家の周りに生い茂ってるんですけど、この5年前とかだともっと家が結構今は比較的そんなあの東京の集合住宅みたいな感じで密集してるわけじゃないですけど、比較的ポツンポツンというふうには立ってる、この家が全部あの立ってなかった感じなんですかね。
そうですね、
あなんか地元の人も本当はここは一面がライステラス田んぼで埋め尽くされてたのがもうこういう、ね、外人が住む用の家がポツポツ立ち始めて、
そうです、
で今もなんかあの作り続けてますよね。
まだまだです
まだまだこれが続いちゃうんですねということはこの田んぼの面積を家が建つスペースになっちゃうってことなんですよね、うん、
そのうち田んぼもなくなるんじゃない、
なくなっちゃうぐらいなんですかねそうするとでも本末転倒っていうか、まあでもそれだけ需要があるから、まあ、 められない、まあ、仕方ないことなんですかね。
ですよね。
まあ、確かに何かすごい制作する人とかだとしたら雰囲気が変わってきちゃったらもうそうですね、住みづらくなっちゃいますから、多分ここもあと 2,3 年とかもう5年とか経っちゃったりしたら本当にまあ雰囲気がガラッと変わっちゃうかもしれないですね。なるほど、そうですか。じゃあ油絵、このたくさんある油絵が木枠にはまった状態で中山さんのお宅で飾られてるんですけど、これはこのウブド、パリを去るときは持ってある程度出かけたりされるんですか？
いや、持っては出ないんですけど。
そうですね、はい、
全部木枠から外して、
外して、はい、
まあ、日本に送れない。
はい、ああなるほど。でもこれ相当なもう枚数もうお作りになられててそうですね、この絵の具だったり筆だったりとかも旅に持ち運んでしばらく続けたりという感じですか？
そうです、しばらくは、はい、絵は続けようと思ってます。
これ本当にもうこの絵 あのリスナーの方はそのまだ絵をやっぱその見てないんでどういうテイストかちょっと伝わり づらいかと思うんですけど、このなんかなんていうんですかね、こういう絵を描きたいだったり次はこういうのかもう描こうっていうなんか降りてくるようなそういう感覚なんですかね？
ほとんどのインスピレーションで、
インスピレーションで、うん、はい、
あまり考えずに次から次に出てきてましたけど、
ああでもこれもう途中でこう描こうと思ってたのもあこれ違うなと思って違う風に手が進んで全く最初に思い描いてたのとは違う形になっちゃったりとかもやっぱりある。
あ、それはもちろん、
もちろん、あでもこれだけもう本当に、
はい、普通の人と違うのは、はい、下書きも一切書かない。
あ、
直接もいきなり書き始める、
もう書いたのがもう全て本書になってしまうんですね。
そうです。
あ、特定の何かあれですか、こっちにウフド、バリに来てから油絵を始めたっておっしゃってましたけど、先生か師匠かなんか
はないです、全然。
完全にもう独学でガリガで、
はい、
でもなんとなくこのどうやって言葉でどうやって説明していいんですかね、なんか妖精だったりなんかふわっとした女性のイメージだったり、この柔らかい感じのタッチの絵がすごく多いですね。
多いですね、
はい、
特に天使が一番多いんだと。
そうですね、天使だったり妖精だったりこの羽を身にまとった、そうですね、あ中山、
はい、癒しです、
描いてる方、癒しです、
本人も
あやっぱりでも
見てる人も、
はい、
そう感じてもらえれば、
中山さん自身がやっぱりその絵の一部やっぱ投影されるっていうか多分そういう要素が多分あるのかと思うんですけど、中山さんのじゃあその東京でご自分でご事務所をやられてた時の、はい、海外行ってた国などについても聞いてみたいんですけど、はい、今まで滞在して長かった国とかどのあたりありますか？
インドが一番数も時間も長かったんですけど、
はい、
あとアフリカ、
アフリカ、うん、
ヨーロッパ、アジア、ほとんど回ってます、
ね、アメリカ大陸の方とかも、
中米南米はずっとバスで移動して、
はい、はいはいはい、
丸々1年
動いてます、はい、あ僕まだそっちの方は訪れたことないんですけど、写真だったり旅人から聞いている話だと中南米の色使いだったりカラフルな民族衣装だったり ああいうのは僕好きですね、
綺麗です。
そういった時すごい見てみたいんですけど、やっぱりそういう、あ多分そっちに次はしばらく滞在するときはなんかこのバリのウブドで作られたこういう絵のスタイルとは多分また行く場所によってね、その自分のテイストとか
変わってくると
思います。多分すごいそういうのは
それが面白いんだ、
自分でも自分自身でも描いて楽しめるというか。
そうです。
いやーでも本当にこれからも中山さんの写真を、写真じゃないですよ、その油絵だったり、まあ、陶芸だったり、まあ、いつかそのカメラを持って写真を撮ることも、
ね、写真もあります。
あ、写真もあるんですね。あ、今まで知りませんでしたいやもう何でももうそのインスピレーションから制作、何かもう作らずにはいられない、もうアーティスト気質なんでしょうね。
だったらいいんですけど、
だったらいいんですけどっていうか、まあそうなられてると思いますよ。ご自分でそんな事務所も構えて東京でやってらしたんでしたら。そうなんですね。このバリっていう場所についてちょっと聞いていきたいんですけど、インドネシアのこのインドネシアとは違うこのインドネシア諸島の中の一つのバリ島で、やっぱ他のインドネシアの島とかも中山さん旅したって先ほどおっしゃられてたんですけど、この放送の前に、このバリがなんか違うとこってどんなとこですかね。はい、まあ一つ簡単に僕ぐらいでも知ってる情報とすると、インドネシア大半がイスラム教を信仰しているのが、この、はい、このバリはヒンドゥー教を信仰してて、なんかその儀式というか、そのバリ暦のカレンダーみたいなのがあるみたいに聞いたんですけど、それにのっとってこの地元の人たち暮らしてるらっしゃるんですかね。何かセレモニーみたいなのがよくやってますよね、儀式みたいな感じで。
セレモニー、まあ、はい、インドのセレモニーとまた
違いますよね。
同じヒンズー教でも違うんです
か。バリヒンドゥーっていう感じで、なんかちょっと僕の勝手なイメージで洗練されたというか、うん、なんかそんなになんかガチャガチャしてないっていうか、ごちゃごちゃ、でもなんか
そのしっとりしてる、
しっとりしてますよね、うん、あんまりそのインドもヒンドゥーだから、あ、バリもヒンドゥーで騒がしいんだって言ったら、全然そんな、ね、先入観はなく来て、そのすごい入り込みやすいっていうか、なんか厳かな感じがしますね。 そのあたりも多分制作する人とかだったら重要なポイントかと思うんですけど、気候ってどうですか、この5年間住んでいらっしゃって。
は
い、沖縄に近いというか、まあ、
うん、7月8月が一番過ごしやすいんですけども、
はい、
今はちょっと、
はい、
すっげーです、
ね、そうですね。でもまあ雨季の時とかもやっぱ雨が一日中降ったりとかなんですかね。
一日降ることはほとんどない。
あ、そうなんですね、うん、はい、短時間にバーッと降って、そんだけもう現地の人とかって雨とか降ったら傘とかさして移動したりするんですかね。
傘を持ってる人ってあんまりいないん
ですか。あ、いないんですか。
走る人もいないし、
はい、雨が降ったらもうそこの場所で待つっていう。
そうです。
あ、そうですよね。もう本当なんかのんびりしてますもんね、地元の人たちもアクセクしてないですもんね。
5年間住んでて、
はい、
ローカルの人同士の喧嘩なんか見たこと
ない
。ああ、珍しいです。
そうでしょうね。これがインドになるとなんか
そうですね、
なんか揉め事だったりなんだったり日常的に目にしますけど、こっち本当落ち着いてますよね。
そう、
食べ物とかってどうですか、こっちの。あ、でもそんだけ住んでらっしゃって、このお家のキッチンもあるから、そこまでいつもインドネシア料理を食べるっていうわけでもないですよね。
うん、食べ物は自分で好きなものを作ってます。
でもやっぱりなんか最後にサンバルって言ってチリを入れるじゃないですか、ね、辛い、あれを全部混ぜちゃったりすると本当に辛くなっちゃうんですよね。
サンバルが美味しいです大好き
大好きなんですね。あれはもう飲み物なしで、僕みたいにあんま慣れてないと結構しんどかったりした覚えがあるんですけどはい、じゃあいろんな、そうですね、お話を伺ってきたんですけど、まだまだこれから30年計画の、まだこれ序章といっても、
そう
そのぐらいの始まりの段階といっても過言じゃないぐらいだと思うんですけど、今までもう何十年も旅を続けてこられて、そういう中山さんにお聞きしたいのは、中山さんの中で旅で一番大事なポイントっていうか、そのこれを一番僕は大事にしていつでも忘れないように旅をしているというか、そんなポイントがなんかもしあればリスナーの方に。
ね、
はい、
絶えず新しいこと、
新しいこと、う
ん、あんまりその安定した生活に終わらないで、
はい、
常になんか新しいことに向かって、
はい、
ものを作るのでも何でも同じだと思うんですけども、
はいはい、特に中山さんの場合はその油絵とかでも誰かに習ってから始めるっていうんじゃなくて、自分からもうそういう湧いてくるものがあるっていうんだと、アーティスト気質の方だと思うんですけど、そういうのがなくても例えばヨガスクールがあったらヨガを習ってみるだったり、日本でそうやって ね、どうしても会社で会社勤めの往復だと、うん、新しいことに日々出会えることもそんなにね、自分からそういうふうにモチベーション変えないとないと思うんですけど、旅に出た時ぐらいは、出た時ぐらいはというか、新しいことをどんどんもうやってみようっていう、その柔軟性っていうんですかね。
あとまあ言えることはもう自分で、はい、まず動いてみないと何も変わらないって。
あ、その帰ってきたリアクションはそのやってみてから考えればいいというか、
う、
あ、まあ、その他人に大きな迷惑をかけることじゃなければ、うもう自分でとりあえずやってみて、うん、その反応を待つというか、うん、自分の体が動く通りに中山さんがこのいろいろ制作をするようにやっていくっていうことが本当大事なのかもしれないですね。もしなんか最後にリスナーの日本で聞いてる人だったり、あの普通の旅人の旅人たちへメッセージがあれば、その旅の大先輩からあの何か
先輩
大先輩、ね、はい、おっしゃっていただければ、
まあ、はい、あの楽しく生きれればいいんじゃないですか。
あ、あの
自分で納得して、うん、人に迷惑かけないで、
はい、特にでもまあ日本はあの今結構な大変な時期だったりも、うん、あの海外からも言われたりもしてますけど、そういう状況でも楽しむ心を、なるべくまあ辛いこと悲しいこといろいろあるかもしれないけど、うん、うん、そうです、楽しい自分がそのまずそのフラットからもうちょっとネガティブじゃなくてポジティブにいけるような、
そうです、
あ、そういう考え方ってことですね。はい、はい、いろいろじゃあお話伺ってきましたが、はい、番組の感想または質問などがありましたら、番組宛てのメールアドレスまで送っていただければと思います。メールアドレスは旅やすく @gmail.com です。 tabiask@gmail.com となります。はい、それでは現地から直送世界発信旅人に聞こう、今回は中山さんにお話をお伺いしましたが、どうもありがとうございました。はい、またいつかどこか旅先でお会いした時にはよろしくお願いします。はい、それではさようなら。はい、それで本編の放送が終了したんですが、このバリに移動してくる日本人の方って最近どうですか、増えたりしてるんですか。
あの 3.11 以来、はい、あのかなりあの関東から、はい、なんか遠いところでは九州からも、
九州からも
家族で来てる
方がいらっしゃ
います。
あ、
で日本の方はもう家も処分して、
はい、
来てる家族。
あ、それはなんかやっぱり日本での暮らしがやっぱりこれから先ちょっと不安というか。
そうですね。
あ、
だからあの家のローンを残してそれを払いつつ、こちらでもやっぱり食べなきゃいけないんで、
はい、
仕事しなきゃいけないし、
はい、
かなり大変だと思いますよ。
あ、じゃあもう住んでない家のローンを払い続けて。
そうそう、
そういう方が一人二人じゃなくて結構いらっしゃるんです。あ、そうなんですか、うん、多分じゃあこれバリだけの話じゃないですね。その日本を出ていろんなところに、うん、
タイも結構多いみたいです。
あ、そうなんですか。そこまでね、値段が一気に上がっちゃわないうちに抑えておいた方がやっぱり。あ、そうだったんですか。そういう人たちの間でいろんな情報を共有したりして。
そうです。
ああ、
だから日本の中での情報よりは、
はい、
あの実際出てみて、
はい、
いろんな人の話を聞いてみると、どれだけ大変だか、分かる。
まあ一般的なテレビだったり新聞だったりで報道されるようなこと、隠されてることみたいなのをやっぱりこっちでみんなシェアし合って、ああ、やっぱりそれはやっぱりもうあれが1年以上経ちますけど、やっぱりまだそうですね、疑問を覚えてる人というか、うん、もうそうやって実際にアクションを起こす人がもうちらほら。まあ、だいぶ前から出てきてるってことなんですね。ああ、じゃあこれからもまだまだ
まだまだというか、まあでも普通に日本でやっぱり暮らしてらっしゃる方はそれを一大決心というか、それがないとやっぱり住む場所を変えるっていうのは難しいと思いますけど、まあもう個人個人の判断という話になってきますね。
そうです
ね。というと、じゃあまあ中山さんがこれから移動した先でもそういう方とかに出会うかもしれないですね。
それあり得ます。
そうですよね、うん、
原発は世界中にあるし、
あそういう意味で考えたら、まあうん、本当に、まあまあ、もうすごい難しい議論になっちゃいますけど、まあうん、なんか一人一人のなんか思いが本当に届いて正しい方向に行けばいいなというふうにやっぱ 思いますけどね、はい。まあ、今日はいろいろお話ありがとうございました。はい。
たびたびプロジェクトの Android アプリができました。番組の更新をいち早くチェックできるのはもちろん、アプリでしか聞けない放送も配信していきます。スマートフォンをお持ちの皆さん、要チェックですよ。今すぐたびたびプロジェクトで検索。この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。